12月22日水曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半はこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして後半はニュースの深掘り、ホリホリニュースをお届けします。仮想空間、メタバースの衝撃、テレビ、ネット越えの予感。インターネット上の仮想空間、メタバースの開発競争が過熱しています。市場規模は近い将来100兆円に上ると期待されています。ゲームの世界だけではありません。自分のアバターがバーチャルタウンのバーチャルオフィスに出社し、遠く離れた土地に住む同僚と一緒に働く。果たしてそんな日は来るのでしょうか。グロービス経営大学院の金子博明教授がキャズム理論で解説しました。この後のホリホリニュースで詳しく紹介します。アフラックがデータ分析で DM 改善、申し込み数を 1.7 倍に。新型コロナウイルス下では対面営業の自粛などで新規契約が減少していた生命保険業界。アフラック生命保険は紙のダイレクトメールからの申し込み件数が 1.5 倍から 1.7 倍に増加しました。封書の開封率向上の裏にあったのがアフラック流のデジタルトランスフォーメーションでした。ネットフリックス、視聴データが示す入話の必然、ディズニー追随。アメリカの動画配信大手が相次ぎアジアでの投資拡大を打ち出しています。ウォルト・ディズニーは2023年までに50の独自作品を手掛け、アマゾン・ドット・コムもタイなどで作品獲得に乗り出します。ハリウッドでの制作を強みにしてきた各社を突き動かすのは何か。先行するネットフリックスの視聴データを読み解くと、アジアモードの背景が浮き彫りになります。ガリガリ君、安さへの執念、10円値上げ議論に2年。デフレになりきり、消費者も企業も値上げへの抵抗感が強い貧しい日本。アイス専業メーカーの赤城乳業は主力商品ガリガリ君を値上げした際のお詫び広告で話題をさらえました。発売以来、子供が気軽に買える価格を維持するため全力を尽くします。低価格路線を貫く企業ならではの苦悩や工夫に迫りました。採用の学歴フィルター、親ガチャ逆転を阻むな。学歴フィルターについてインターネット上で話題になっています。就職情報会社から学生に送られた一斉メールの件名に大学名の頭文字と思われる漢字が入っており、〇〇以下とされていた件が発端になっています。専門家は、採用活動における学歴フィルターの存在は親ガチャを逆転する機会を奪うと批判しています。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、アフィリエイト広告、チェックしておきましょう。アフィリエイト広告とは、商品やサービスに関するインターネット広告のうち、記事などのサイト形式で紹介する種類を指します。主に口コミを交えた商品レビューなどの手法があります。掲載機関などによって報酬を受け取る形式の広告とは異なり、アフィリエーターと呼ばれる広告の制作者が広告を通じた消費者の購買行動などの成果に沿って対価を得る仕組みを取ります。以上が今日知っておきたい用語、アフィリエート広告の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ここからは気になったニュースを一つ掘り下げていきます。それでは行きましょうか、ホリホリニュース。本日は仮想空間、メタバースの衝撃、テレビ、ネット越えの予感の話題です。明日12月23日から26日まで、渋谷区公認の仮想プラットフォームバーチャル渋谷ではクリスマス2021が開催されます。これは KDDI や渋谷区観光協会などを中心とした 5G エンターテインメントプロジェクトで、仮想空間上の渋谷スクランブル交差点に巨大ツリーが登場し、誰でも専用の無料アプリで作った自分のアバターで参加することができます。リアルとバーチャルの連携が今まさに加速しているんですね。今回のホリホリニュースでは、注目のメタバース事情について掘り下げていきます。そもそもメタバースとは、インターネット上の仮想的な三次元空間のこと。超越を意味するメタと ユニバース、宇宙を組み合わせた言葉です。アバターを使って仮想の街を移動したり、イベントに参加したり、ご存知世界的大ヒットの任天堂の集まれ動物の森もまさにメタバースそのものですよね。またアメリカエピックス社の人気ゲームフォートナイトもアバターを使ってバーチャルの世界で交流したり戦ったりと、私の友人の間でも大変な人気です。フォートナイト上で行われたアリアナグランデさんのコンサートでは3日間で7800万人の観客を集めるなど大変話題となりましたが、メタバースはゲームや音楽の領域に限られた話で、まだ日常生活への普及には至っていない状況です。グロービス経営大学院の金子教授によりますと、新たな技術やアイデアを普及させるにはキャズムを乗り越えなければならないと言います。キャズムとは深い溝という意味で、顧客に新しい商品やサービスを浸透させる際に発生する大きな障害のこと。サービスが立ち上がり始めた初期市場と、多くの人が日常的に使うようになるメインストリーム市場との間に、このキャズムが潜んでいるんですね。メタバースはゲームや音楽の領域ではすでにキャズムを超え、メインストリーム市場に普及をしつつありますが、日常生活やビジネスにおいてはまだ深く入り込めていません。現時点で普及するのにはまだまだハードルがあり、 Facebook 改めメタの幹部も本格的な普及は5年から10年後と見ています。ではどうしたらキャズムを乗り越え日常に普及するのでしょうか。イノベーター理論を提唱するアメリカの社会学者エビレット・ロジャース氏は、新たなアイデアや技術を個人が使うようになるには、従来製品との比較優位性、今の生活との適合性、分かりやすさ、試しやすさ、使っていることが分かる可視性という5つの条件が必要だと言います。そんな中でもメタバースがビジネス、日常生活に普及されていきそうな2つのサービスを今回はご紹介します。1つ目は最初にお伝えした都市連携型メタバース、バーチャル渋谷。すでに100万人を超える人がハロウィンイベントなどに訪れており、今後は参加者にバーチャル住民権を付与し、渋谷区の行政サービスを提供するといった取り組みを検討しているそうです。2つ目はアメリカメタによる会議やセミナーを仮想空間で開くことができるサービス、ホライゾンワークルームズ。アメリカフェイスブックは社名をメタに変更し、2021年だけで約1兆1000億円を投じる考えを明らかにしたほど、メタバースを主力事業に考えています。このホライゾンワークルームズは専用の VR 機器が必要ですが、アバターの身振りやまばたきまでも再現したり、空間オーディオを活用したりと、リアルに会話している感覚を体験できるそうです。また仮想空間上に設けたホワイトボードに文字や図形を書いて共有する機能もあるそうです。他にもマイクロソフトは来年から会議システム Teams にメタバースの機能を試験的に導入するそうです。今後 5G が本格的に普及をすることで、より空間を体験できるようになると予測され、市場規模は近い将来100兆円に上ると期待されています。しかしバーチャル空間上の秩序はユーザーに任されている側面もあり、法的には整理されていないなど課題も多く残ります。今後どうキャズムを乗り越え、日常生活にメタバースが普及していくのか注目していきましょう。日経からオンラインイベントのお知らせです。12月にフィンランドのヘルシンキで世界最大級のスタートアップイベント、スラッシュが開かれました。参加した企業やスタートアップの出展を支援するジェトロが最新のトレンドをお伝えするとともに、フィンランド大使館の担当者も出演し、フィンランドでの企業支援やスタートアップ育成の状況についても解説します。スタートアップに興味がある方、実際にスタートアップに関わられている方、ぜひ登録してみてください。一般チケットは2000円、日経電子版の有料会員と学生の方は無料で視聴いただけます。申し込みはチャプターのリンクからお願いいたします。12月22日水曜日、担当の斉藤有沙です。今週はクリスマスがあり、年末に向けて一気に忙しくなりそうですね。皆さん寒くなりましたが、体調は大丈夫でしょうか。忘年会やクリスマスパーティーも増えてくるかと思いますので、私も含め体調管理には気をつけていきましょう。さて先週末は私が大好きなお笑いの M1 グランプリがありました。皆さんはご覧になりましたでしょうか。その日は天皇杯と M1 がありましたので、一日明けてスタンバイ。 敗者復活戦から見てしまいました。錦鯉の優勝は本当に感動的でしたよね。50歳の優勝の涙に私もぐっと来てしまい、涙が出てしまいました。このところ毎月新宿ルミネ座の吉本の公演に行ったり、大好きな芸人の単独イベントに行っています。私が特に大好きなのがちょっと多いんですけれども、さらば青春の光、コロコロチキチキペッパーズ、インディアンス、サマーズ、ニューヨークです。全員の YouTube までチェックしているほどのファンなんです。今年の M1 はニューヨークは惜しくも敗者復活ならず、そしてインディアンスは決勝進出したものの優勝はできませんでしたが、本当に面白かったですよね。特にインディアンスは M1 をご覧になった方はわかると思いますが、田淵さんのボケのレパートリーの数は圧巻なんです。しかも普段の公演では前の芸人さんのネタやお客さんの雰囲気、楽屋での様子などをネタやボケに盛り込んでいまして、その場その場のお笑いをしてどっと盛り上がるんですね。台本通りではなく、また打ち合わせなしにもかかわらずそのボケに突っ込める相方キムさんの頭の回転もすごいなと思います。そういう生でしか味わえない高揚感などもありますので、ぜひ機会がある方は劇場に行ってみてほしいなと思います。私もいつかは大阪の吉本で観覧したいなと思っています。あと年末年始はお笑いの番組が多いので今から楽しみにしています。皆さんが好きな芸人さんはいらっしゃいますでしょうか。ぜひチェックしようと思いますので、コメント欄で教えてください。さて、先週もたくさんのコメントをありがとうございました。就活戦線で先行く DX 人材について吉国さん、ホリホリニュース、シャトレーゼの経営学についてこぼれよぎさん、ねっこさん、あつしさん、加藤えりこさん、こうすけさん、エンディングの渋谷区トイレプロジェクトについて桃太郎さん、花さん、 DK さん、あつしさん、コメント本当にありがとうございました。さて、本日22日の午後6時からながら日経で年末スペシャル放送、今年の重大ニュースが始まります。本日はながら日経水曜パーソナリティの鈴木春日さんと一緒に今年1年のニュースを振り返っていますので、ぜひお聞きください。また今週25日クリスマスですね、土曜日のヤング日経はホリホリニュース年末スペシャル版として、来年2022年のヒット予測を、また来週29日水曜日のヤング日経は通常放送ではなく、ながら日経の鈴木春日さんとのコラボ放送でお届けします。ヤング日経ではツイッターで次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートをしておりますので、ぜひこのチャプターのリンクからヤング日経のツイートにアクセスし、フォローをお願いいたします。明日木曜日は佐藤かな子さんが担当です。明日も楽しみに聞いてくださいね。あなたと作るヤング日経、水曜日は斉藤有沙がお送りしました。それでは元気にいってらっしゃい。